78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed. このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、そして地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週生命環境学部の先生に実際にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。ぜひお子様の進路の参考にしてくださいね。さあ今週は先週に引き続き環境科学科の小林博史准教授にお越しいただいています。小林先生、今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
小林先生は光を利用した環境測定をされていると先週伺ったんですが、生命環境学部ではどのような授業を担当されているんでしょうか。
はい、私は地球科学や気象学を担当しています。
はい、
地球科学では我々の住むこの地球ですね、
うん、
どのような構造を持っているかとかですね、そういった基礎について、講義をしております、
うん、
また気象学ではですね、今日はあの雲お空に、水滴が浮かんでいますけれども、でも今は雨が降ってないですよね、
うん、
で雲によっては雨が降ったり降らなかったりですね、この雨が降る仕組み考えるだけでも非常に面白いんですけれども、そういった雨が降る仕組みとかですね、大気が動く仕組み、そのようなことを扱う、気象学についてあの講義を担当しております、
先生はじゃあこう毎日空を眺めて、あ今日はこんな天気になりそうだなって分かったりするんですか。
天気予想ですね予報まではいかないんですけど、予想したりしております、
でもその仕組みが分かると確かにね、面白いですよね。循環が分かりますもんね。
そうですね、はい。
さあそんな小林先生が担当する授業の中で、生命環境学部の学生が授業で習得する実験には、例えばどういったものがあったりするんでしょうか。
はい、私はですね、環境科学基礎実験2とですね、環境計測演習というあの授業実験を担当しているんですけれども、前半の基礎科学実験2というものでは、キャンパス内にですね、あの気象計ですね、それを設置しまして、そこで得られた気温や風速、気圧など、そういうデータを実際に解析してもらってですね、で例えば気温と風速に関係があるのかないのかですね、そういったことは学生さんに考えてもらっています、
はい。
あともう一つ の計測演習という方ではですね、先週地理についてお話ししましたけれども、実際に地理をですね、いろいろな方法で測定して、ある時は空気がきれいになったり、またある時は、すごく汚い時があるんですけれども、なぜそういうきれいな時があったり汚い時があったりするか、変動を我々は変動と呼ぶんですけれども、そういったこと、変動が生まれる原因について考えてもらうようにしています、
そう先週伺いましたけれども、地理って一言で言ってもいろんな種類があるんですもんね、さあそして授業を受けた学生の皆さんは先生の研究室に入られると思うんですけれども、研究室に入ってから学生の皆さんはどのような研究を行っていらっしゃるんですか。
はい、やはり私の研究テーマである地理の研究に、関わってもらっておりまして、あちらこちら観測に行ったりですね、あと得られた結果をこう解析するプログラムを作ってもらったり、しています、
はい。
でやはり実際に観測の現場ですね、に行ってその空気なり雰囲気を感じることがですね、よりその後の解析に非常に大事ですので、可能な限りですね、一緒に現場に行くようにしています、
すごいですね、現場での実地があり、しかもプログラムもその学生の皆さんが作っているっていう、そういった研究室の雰囲気はどのような感じなんでしょうかね。
はい、あちらこちらに行く研究室なんですが、 ちょっと最近の学生さんはですね、少しおとなしいような気がしております。
はい、
まあ、そこで積極的になってほしいということでですね、早稲田大学と日本女子大学との合同ゼミ合宿に参加しまして、まあ、そこで研究発表などをすることを通じてですね、同世代の他大学の学生さんと交流して、刺激を受けてですね、でよりこう自分をアピール術を学んでほしいと思っております。
じゃあこう他の大学生 の, 方と触れ合うことで、学生さんの意識が変わったっていうのを先生自身も実感されたりしますか？
そうですね、はい、やっぱりこう山梨県内ですと、大学が非常に少ないですので、普段キャンパスにいると、自分の周りの同じ学科の学生さんぐらいしか会わないですので、そういうところ外に出て他のいろんな方と触れ合うというのは非常に大事だと思っています。
そうですね。学生の皆さん、将来はどのような進路を目指す方が多いんですか？
はい、ちょうど昨日山梨大学は卒業式がありまして、我々生命環境学部も1期生が卒業しました、
はい、
1期生の就職先なんですけれども、環境系のコンサルタントや、それから一般的な製造業、それから消防士や警察官など公務員、公務になる方、それから大学院でより研究を深く進めたいという方、いろいろいらっしゃいます。
幅広いです ね,
そうですね。
確かにその環境っていうと全てにつながりますよね、
はい、
先生はその生命環境学部で学ぶことのいい点っていうのはどういったところにあると考えていらっしゃいますか？はい、
生命環境学部といいますか、山梨大学ということも関わってくるとは思うんですけれども、学生数に対してですね、教員が非常に多いように思います。これは国が定員決めてますので、大学によってそれほど違うということはないとは思うんですけれども、それに加えてですね、キャンパスが非常にコンパクトでありますので、学生さんと教員との距離が非常に近いように思います。ですので勉強や研究のことはもちろん、いろいろなことですね、人生とかですね、そういったことを聞いたり相談したりしやすいと思います。
人生相談も受けることも、
はい、
確かに先生すごく熱心に聞いてくださいそうですよさあ、そして先生にリスナーの皆さんからも質問をいただいているんですけれども、こちら立川市のキョンシーさんから、観測をするために器具を作ったり、実際に極地に観測に行かれたりしていると聞いて、さすが地球規模の研究だなと思いました。お話の中に PM2.5 という言葉もありましたが、最近 PM2.5 や黄砂がニュースになるほど問題になっているのはどうしてなんでしょうか？今の時代、そういった塵の問題がひどくなっているんでしょうか？ということで、いかがでしょう？
はい、実はですね、塵による健康影響がですね、最近指摘されるようになりまして、数年前に微小粒子状物質、これがPM2.5 と呼ばれているんですけれども、これに関する環境基準が新たにできました。それで環境基準になりますと、日本各地あらゆるところでその観測測定をするんですけれども、その結果を見たところですね、まだまだ環境基準を超えるような時が結構あってですね、でなぜかということでいろいろ考えたところ、どうも日本からこう出てきたものではなくて、どうも国外からですね、日本に運ばれてくるもの、そういった粒子の存在が疑われるようになってきたんですね。それで塵という言葉、 PM2.5 という言葉が非常にニュースで取り上げられるようになりましたし、近隣諸国のその PM2.5 の様子というものも非常に注目を浴びるようになってきたというところですかね。
これからこの PM2.5 についてもまた研究が進められていく感じでしょうかね。
そうですね、
ありがとうございます。では最後になるんですが、リスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか？
はい、大学や学部、学科名だけではなくてですね、ぜひ大学を選ぶときにはですね、学科に所属している教員についてぜひ調べてみてください、個々の先生方っていうのは非常に個性的です。 で同じような名前の学科たくさんあると思いますけれども、教員はそれぞれ違うわけですね。ですので、ウェブとかいろんな情報を見てですね、多分面白そうな、自分に合いそうな先生がきっと見つかると思いますので、まあ、そういった偏差値とかそういうのにあまりとらわれずにですね、広い視点でいろんな大学を探して見てもらえればと思います。まあ、その結果山梨大学、そして環境科学科を選んでいただければ非常に嬉しく思います。
やっぱり自分が研究したいことだったり、その、ね、研究内容に精通している先生と出会えたら、ね、将来がまた変わりますもんね。はい、小林先生、先週今週とありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、今日オンエアしたものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログからアクセスしていただくと聞いていただくことができます。FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。